原からごきげんよう。このコーナーは京都大原記念病院グループの提供でお送りします。毎月第2週と第4週のこの時間、京都大原記念病院グループから健康・リハビリをテーマにお伝えしていきます。京都大原記念病院はリハビリテーションの専門病院とお伝えしてきたんですけれども、今日はそのリハビリのプロフェッショナルと言えるんでしょうか、リハビリテーション部の部長さんにお話をお伺いしました。聞いてください。今日お話をお伺いするのは京都大原記念病院リハビリテーション部部長の橋本幸則さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
橋本さんは、はい、リハビリのプロフェッショナルと伺ってるんですけれども、はい、理学療法士でもいらっしゃるわけですよね。
はい、
はい、でちょっと簡単に経歴を教えていただけますか。
まあ、私学校卒業、まあ、リハビリの理学療法士の養成校を出て丸29年になるんですけど、もうずっと京都大原記念病院で働いてると、
はい、この間その病院の方に私もお邪魔したんですけど、はい、入ってすぐのところが非常に大きな明るいお部屋で、はい、そこで皆さんがいろいろとこう作業したり体を動かしたりしてらしたんですけど、はい、まあ、患者さんに言わせるとここのリハビリは結構ハードだっていうことなんですけど、はい、やっぱりそのぐらいしないとなかなかこう可動域は広がらないというか、
まあ、可動域だけじゃないんですけど、うん、まあ、大体の患者さんが高齢の方が多くて、でその中でやっぱし何ですかね、私どもとしては家に帰って生活していただくのを目的にしてますので、やっぱり朝起きてから夜寝るまでの間の体力をやっぱつけなくちゃいけませんし、はい、多くても3時間ほどは患者さんどなたも、うん、まあ、運動していただくということをしてるんですけど ね、
はい、これはもう患者さんによっては、まあ、突発的なね病など で急性期が終わった方ですけど、年齢差まちまちですよね。高齢の方ばっかりでもなくて、
はい、10代の方から、はい、まあ、90代の方まで、結構幅広くいらっしゃいますね。
そうするとやはりその、まあ、リハビリをしていても効果が出るのも人によって本当に様々、
人によって様々ですね。だから同じ症状同じ病気であってもやっぱ年齢とか、まあ、個人差ですよね、うん、足が速い人もいればやっぱ遅い人もいるというのに同じように回復の度合いも人によってちょっと違うというふうになってきますね、
はい、リハビリについてね、はい、今日はお伺いしようと思うんですけれど、健康でいるときはあまり、まあ、考えたことないですよね、はい、で実際に、まあ、病を得たりしてそういう、こうリハビリをしなくてはいけないようなことになる場合にリハビリ医療というのにお世話になるわけですけれども、その中核っていうのがこの間もちょっとお伺いしたんですが、理学療法師と作業療法師と言語聴覚士という方がいらっしゃるんですけど、はい、理学療法と作業療法の境っていうかどういう役割なんでしょうか。
理学療法の方は、まあ、もちろん患者さんが障害を持って何かできなくなったっていうことをできるようにしていただくんですけど、うん、直接的にアプローチするっていうんですかね、歩けなかったら歩けるようにしましょうとか、手足伸ばしましょうとか、関節をちょっと広げましょうとかっていうふうになるんですけど、作業療法の場合は何かの作業を通して、うん、まあ、そういうふうにしてこう伸びるようにしてみましょうとかいうことなんですよね。だからいろんな作業、日常的にいくとなんか手芸であったりとか、はい、書道やったりとか書き物やったりとか、そういう諸々の作業を通して患者さんの体の機能をやっぱ上げていく。例えば筋トレなんかでも、私ども理学療法士の場合は砂のバンドですね、あれをこうつけて負荷をかけて動かすとかいうことをやるんですけども、うん、作業療法の場合は重いものを持たせるとか、はいはい、いうことをしてなんか筋トレをやったりとか、っていうんですけど、うん、なかなか普通の方に区別がちょっとつきにくいみたいですけど ね、
は
い、
だから患者さん個人個人によってそれを組み合わせたプログラムが作られるんですか。
そうですね、はい、患者さんによって、まあ、この人やったらこういう作業がいいだろうとか、うん、でこの作業と同時に理学療法はこういうことがいいだろうとか、そういうふうにしてやっぱ分けて、やっぱ患者さん一人一人症状違いますんで、その方に合ったプログラムを作るっていうのがやっぱ一番大事なところだと思うんですけどね。
でもね、一人として同じ方いらっしゃらないじゃないですか、はい、大変ですよね。
まあ、大変ですけど、でも そこをどうにかするのがやっぱ私どもの仕事で、この方に合ったプログラムとか訓練っていうのを考えることが、うん、一番の私どもの、そのセラピストにとって大事なところなんで。
なるほどね、はい、だからその方が今までどういう生活をしてらしたかとか、どういうお仕事に復帰したいのかとか、そういうことも全部関わってくるわけですもんね。
そこもものすごくやっぱ重要ですよね。その方が帰った時に一体どんな生活が待ってるのかっていうことを、うん、やっぱこうなんですか、シミュレートしてやるんですけども、だからおかしな話なんですけど、例えば階段の上り下りができないから階段昇降をやると、まあ、それは別にいいんですけど、できないからやるっていうのがまあ普通の考え方やと思うんですけど、その方が帰ったその家がですね、平屋だったらあまり意味がないわけですよ ね、うん、
ね、
もちろん外出して階段を使うことあるんでしょうけど、うん、まず家の一番に家に帰るとこから考えると、優先順位はやっぱどうなるのかとか、
はいはいはい、
もちろん体力目的で階段昇降するっていうことであればいいんですけど、うん、単純にやっぱそういうふうにして帰った時に一体何が必要なのかっていうところはやっぱとても大事で、それによってやっぱやるプログラムもやっぱ変わってきますんで。
なるほどね。橋本さんがリハビリの寺子屋という、はい、こう、まあ、冊子といいますか文章をこう書いていらっしゃるんですけど、
はい、
その中にリハビリの3つの目的を書いていらっしゃいますよね、
はい、
この患者さんの自立支援と家族の介護負担の軽減と安心の提供、
はい、
これちょっと詳しく教えてもらいます。
やはりリハビリいろいろやって、例えばその先ほど言ったように筋力がないから筋力つけようっていうのはもちろんそうなんですけども、それによってその患者さんが何ができるようになるのかものすごくやっぱ大事で、うん、単純に筋力がついただけとか関節の可動域が良くなっただけではやっぱ困るんで、それによってもともとできなかった何かですよね、例えば食事をとるとか箸を持つとかお風呂に入るとかっていうなんかのその能力ですねがなんかできるようにならなければ意味ないの で、それは何かっていうと、やっぱ患者さんが自立できるように、うん、自分の身の回りのこととかそういうことを全てがやっぱ自分でできるようになるようにするのがやっぱ第一番の目的ですよね、はい。で2番目 の、まあ、患者さんの、まあ、ご家族の介護負担の軽減っていうのは、まあ、私どもは患者さんが自立できるように一生懸命やっぱアプローチするわけなんですけど、どうしてもやっぱ自立できない部分があったりとか、まあ、ほとんどがそのやっぱ人の助けを借りなくちゃいけない状況になると思うんですけど、うん、まあ、その場合であっても手助けするのはやっぱご家族がほとんどなので、そのご家族の負担をできるだけやっぱ軽くしとかないと、その患者さんとの在宅生活がやっぱ遅れないっていうことになるわけですし、うん、安心の提供はこれはやっぱし先ほども言いましたようにシミュレートの部分ですね、患者さんが家に帰ってから朝起きてから夜寝るまでの間に一体何ができなくちゃいけないのか、この患者さんと何ができるのかできないのかってちゃんとシミュレートして、それを病院でやっぱチェックして、だから大丈夫ですよ、帰れますよと、帰ってしまってからこれができないあれができないって言ってももうそれは後の祭りなので、あれができなかったらどうしようっていう患者さんとご家族の不安をやっぱ取り除くのも、もう私どもの仕事やと思ってますんで、それが3つの目的としてちょっと掲げたわけなんですけど、
もうたくさんのスタッフの方がいらして、
はい、
で、まあ、1人の患者さんに対してさまざまな方向からアプローチをねしてくださると思うんですけど、はい、こちらの病院ではズバリそのいいリハビリを受けるためのポイントっていうのを教えてもらえますか。
まず自分の病院のことでこう比較するのあれなんですけど、建物に惑わされないっていうことが大事ですかね。だから結構綺麗な病院があったりとか、まあ、古臭い病院があったりとか、そういう見た目で選ぶ方とかいらっしゃるし、あと遠い、
うん、
病院までが遠いってよくおっしゃる方がいるんですけども、入院期間っていうのは大体の方が、まあ、大体2ヶ月とか3ヶ月とか、まあ、長い方になるとやっぱ半年を入院して、でそこでリハビリやっていくわけなんですよね。それをその遠い近いで考えられますと、例えば近くに病院があったにしてもそこでいい医療を受けられずに家に帰ったらその後の何年もの その生活が不自由になるわけなんですよ、うん、単純に病院が遠いとか近いとかではやっぱ選んでほしくないですし、はい、で一番分かりやすいポイントっていうのは結局なんですかね、一日どれぐらいリハビリをやってもらえるかっていうのも一つの指標になるのじゃないのかなという気はしますね。今の状況の保険の程度ですと、患者さんとしては1日だいたい3時間は サービスを受けることができるわけなんですよ。で、受けることができるといっても、そのサービスが提供できるかどうかは病院によってやっぱ違いますんで、じゃあこの病院では言ってどれぐらいそのリハビリのサービスを受けることができるかとかいうこともやっぱとても大事ですし、あの先ほど言った理学療法、作業療法、言語聴覚療法ですね、それぞれがちゃんと同じだけの量をやっぱ受けることができるかとか、そういうところが結構まあポイントになってくるんじゃないのかなという気がするんですけど、
はい、あの実際に、まあ、あの普段からねその準備するものではないので、はい、あの急性期が終わった時にさあじゃあどこであのまあ、ご厄介になろうかっていうことなんだと思いますけれど、まあ、こういうこともちょっと参考にしていただいてですね、はい、まあ、リハビリっていうのを考えていただきたいと思うんですけど、結局そのリハビリで何ができるかによってその後の生活の質が全部変わっちゃうわけですよね。
変わってしまいますね、はい、
さあ、 あの橋本先生が考える大原記念病院のここが自慢というところを教えてもらえます？
スタッフが非常にやっぱ病院だけでも百数十名おりまして、あのやっぱ患者さんに望むだけのサービスの量は提供することやっぱできてます。で、若いスタッフいるんですけどベテランもいるんで必ずフォローはあのできてますし、患者さんがなんかこうしてほしいとかああしてほしいとかっていうことも遠慮なく言っていただければできるだけそれを応えるようにしてる。ただそういうリハビリのスタッフだけではなくて、うん、看護とか医者とか全員が患者さんを家に帰っていただくにはやっぱどうしたらいいのかっていうのは常に真剣に考えてますし、あのその話し合いの場にはご家族もやっぱ入っていただくようにはしてるので、結構その患者さん本人だけではなくてご家族の意見も十分に反映するような病院であるとは思います。
じゃ あの最後にせっかくの機会なので、はい、ラジオをお聞きのリスナーの皆さんにメッセージがあればお伝えいただけますか？
本当は病気にならないのがやっぱ一番なんですけど、でも病気になってなんか障害がこう出た時にどこかの病院を選ぶと、まあ京都大原記念病院と言いたいところなんですけども、でもあのなんていうんですかね、先ほど言ったような話をもとに病院を選ぶっていうことがやっぱり一番大事なのかな。で、先ほど言ったような病院の選び方をすればその中に必ず京都大原記念病院っていうのが候補の一つとしては入ってくるんじゃないのかなと。
リハビリというのは非常に、まあ、あの人によったら道の長いことかもしれませんけれども、これ人によって全部症状も違いますし進む度合いみたいなのも違うと思うので、ある程度こう気長にやらないといけないっていうことなんでしょうね。
そうですね、あのかなりやっぱ長い期間何ヶ月かはやるんですけども、うん、でもそれはやっぱり家に帰ってからのその何年間か何十年かをよりよく過ごすための何ヶ月かということをやっぱ分かっていただいて頑張ってほしいなと思いますけどね、
はい、はい。今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日は京都大原記念病院の、リハビリのプロフェッショナル、まあ、リハビリテーション部の橋本部長にお話をお伺いしました。まあ、リハビリ医療を受けるためのいろいろなポイントを伺ったんですけれども、こちらの病院では多くのスタッフがさまざまな方向からアプローチして支えてくださるということでした。さあ、今日ご紹介しました京都大原記念病院グループへのお問い合わせなんですが、075-744-3121 075-744-3121 番。リハビリについて何かお悩みのある方はまずお気軽にお問い合わせください。大原からごきげんようのコーナーでした。
京都大原記念病院は回復期リハビリテーション専門の病院です。自然豊かな環境でご入院いただき、高度なリハビリテーションを提供し、患者様の在宅復帰をサポートします。詳しくは京都大原記念病院のホームページで。
塩見優子のごきげんよう、今日も5時まで釘付けよ。